今日恵みをいただく御言葉は吉秋の12章です。吉秋の12章1節から24節。イスラエル人はヨルダン川の向こう側、日の昇る方でアルノン川からヘルモン山まで、それと東アラバの全部を打ち、それを占領したが、その地の王たちは次の通りである。エモリ人の王シホン、彼はヘシボンに住み、アルノン川の淵にあるアロエル、川の中部とギルアデの半分、アモン人の国境のヤボク川までを支配していた。またアラバを東のキネレテ湖までと、東のアラバの海、すなわち潮の海、ベテハエシモテの道まで、南はピスガの傾斜地のふもとまで支配していた。またレファイムの生き残りの一人であったバシャンの王オグの領土、彼はアシュタロテとエデレイに住み、ヘルモン山、サルカ、ゲシュル人とマーカ人の国境に至るバシャンの全土およびギルアデの半分、ヘシュボンの王シホンの国境までを支配していた。主のしもべモーセとイスラエル人とは彼らを撃った。主のしもべモーセはルベン人とガド人とマナセの半部族にこれらを所有地として与えた。ヨシアとイスラエル人とがヨルダン川のこちら側西の方で、レバノンの谷にあるバールガドからセイルへ登っていくハラク山までの地で撃った王たちは次の通りである。ヨシアはこの地をイスラエルの部族に所有地、その割り当ての地として与えた。これらは山地、低地、アロバ、傾斜地、アラノ、およびネゲブにおり、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人であった。エリコの王の一人、ベテルのそばのアイの王一人、エルサレムの王一人、ヘブロンの王一人、ヤルムテの王一人、ラキシュの王一人、エグロンの王一人、ゲゼルの王一人、レビルの王一人、ゲデルの王一人、ホルマの王一人、アラデの王一人、リブナの王一人、アドラムの王一人、マケダの王一人、ベテルの王一人、タプアハの王一人、ヘフェルの王一人、アフェクの王一人、シャロンの王一人、マドンの王一人、ハソルの王一人、シムロンメロの王一人、アクシャフの王一人、タナクの王一人、メギドの王一人、ケデシュの王一人、カルメルのヨクネアムの王一人、ドルの高地にいるドルの王一人、ギルガルのゴイムの王一人、ティルツァの王一人、合計31人の王である。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、モーセとまたヨシア、彼らはこのカナンの地、合計31人の王たちを討ち取りました。私たちもキリスト者になって以来、私たちのうちに救う諸々の悪しき王たちを数々イエス様と共に討ち取ってまいりました。そしてまだ討ち取るべき王もいるかもしれません。いや、数多くいるはずです。どうか私たちもヨシアたちのように 強く大きく立って、そして私たちのうちにいる邪悪な王たちを打ち取って、そしてキリストの支配へと虜にして従順にさせ、あなたのもとへと引き連れてくることができますように、どうか今日私たちに必要な命の言葉を与えてください。語るこの正面の口揺れを清め、またこれに預かる一人一人の魂を、耳を清くし、命の御言葉に余すところなくその恵みに預かることができますように、どうかこれからをあなたが誠の良し案となって導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の11章のところでですね、大体このカナンの地の戦い、それらを概略的に網羅しました。11章の方の23節見ますと、こうしてヨシアはその地をことごとく取った、すべて主がモーセに告げられた通りであった。ヨシアはこの地をイスラエルの部族の割り当てに従って相続地としてイスラエルに分け与えた。その地に戦争はやんだ。大体もう大まかなところでは戦争はやんだんですけども、しかしまだ一部分のところにおいてまだ生き残りがおったようです。そしてその生き残りをまだまだ取らなくてはならないし、また主がアブラハムに与えられたその約束の領土からすればですね、今日12章31人の王たちを討ち取ったとあるんですけども、これはまだまだなんですね。主がもアブラハムに与えられた約束からすればまだ取るべき地はたくさんあるはずです。で、今日お読みしました箇所ではですね、1節から6節までのところ、これはモーセが、あの6節のところに主の下にモーセとイスラエル人は彼らを撃った、モーセが生きている間に撃ち取ったその国々であり、その時モーセが生きていた時は王はエモリ人の王シホンと、また4節のバシャンの王オグですね、2人の王を撃ち取り、ヨルダン川の東側の方ですね、今日お読みしたところでは31人の王、31都市があるんですけども、これらの都市を見ていく、一つ一つ地図でチェックしていくことも、それはちょっと時間がかかることではあるんですけども、大体ですね、聖書の、後ろの方に、カナン平定の時の、イスラエル十二部族に分け与えられた領地の、地図の欄を見ますと、大体ですね、その地図に真ん中に線が引っ張ってあって、その線というのはヨルダン川なんですけども、ヨルダン川が上から下まで地図の真ん中ビーってあって、上の方に、ガリラヤ湖、あるいは、こちらの、3節を見ますとキネレテ湖と記されている場合もあります。キネレテ湖からずっと、ヨルダン川が流れて視界のところまで行って、それで、そのヨルダン川とか視界のその中央のラインを、右に左に分かれるんですけども、この1節から6節のところはそのちょうど右側ですね、モーセが生きていた時に、打ち取ったその2人の王、エモリ人の王シオンとまたバシャンの王オグ、それらが打ち取られて、そして、その右側はですね、先に、ルベン族とガド族とあとマナセの半部族が、先にその領地をいただきました。それでヨルダン川を挟んで左側の方は、ヨシア記に入ってからですね、ヨルダン川を信仰によって渡って、そして渡ったその直後に割礼を受け、また過ぎ越したり祝って、そしてその時マナが降るのをやめました。それで主の軍の将が現れて、このエリコの町の攻略方法を 伝授していただき、そして、ね、このヨルダン川を渡ったすぐ直後の強敵エリコを打ち破って、まあ、それから、まあ、ちょっとアカンのその失敗はあったんですけども、まあ、愛の王を討ち取りと、まあ、快進撃が進んでいき、まあ、それで、まあ、この旧説以降の、本当に多くの町々多くの王たちを討ち取っていくに至りました。まあ、大体、まあ、まあ、こちらの、記述ではヨルダン川の7節の方、ヨシアとイスラエル人とがヨルダン川のこちら側西の方で、まあまあ、この、聖書が記されたその時はもうすでにヨルダン川の西側の方に、ね、渡っている時点ですので、まあ、西側が、こちら側ですね、そちらの方を、まあ、ヨシアたちは王たちを討ち取って平定して、それで今このこちら側の方でヨルダン川の東側西側と、まあ、そちらの方にイスラエル12部族のその領土の割り当て、それをまあ開始しようという、まあ、そういう場面ですね。でそれで、まあ、13章以降の方で、まあ、いよいよその領地の割り当てが始まるんですけども、まあ、その前にですね、この12章のところで今まで討ち取ってきた王たちのその名前とその町とが数々記されております。で、まあ、この12章をそのまま読むと、まあ、あまりね、日本人からすればちょっとよくわからない外国人の名前、王たちの名前、外国の領土の名前ばっかりで、あまりつまらないかもしれないんですけども、このカナンの戦いというのはですね、私たちの戦いと非常によく似通っており、そして私たちのその戦いと非常に関係しております。私たちの戦い、それは私たちのこの体、この魂、これ自分のものでいるようでいて、実は自分で自分を支配してしきれていないんですね。皆さんのその体、まあ、もちろん、この死体、ね、手とか足とか皆さん動かすことができる、まあ、健常な人であればできますし、またそうでない人もおります。そしてまた私たちの心、思いの中ですね、その中においてもどうしても何度も犯してしまう罪があり、また、ね、あのキリスト者になってから、ね、お酒の領域は、まあ、何とか処理できたけども、でも性的な罪の領域は処理できていない。まだ討ち取るべき王がいる、占領するべき領土がある、そういう感じで私たちもそうなんですね。でこの12章6節まではモーセが討ち取った部分があり、そして7節以降はヨシアが討ち取りました。モーセは立法を表しております。でヨシアあのイエス様と同じ名前のイエシュア、彼は、ね、信仰によってイエスキリストを信じる信仰によって、まあ、共に、その領土を勝ち取っていくことを表しております。確かにですね、立法を表すモーセは、ヨルダン川の、ね、東側の方を討ち取りました。モーセが生きていた時は。でも、立法、モーセに代表される立法にはですね、限度があるんですね。モーセが討ち取った王はたったの二人だけでした。しかし、それに比べて、ヨシアが討ち取ったヨルダン川の西側、その王たちは本当にたくさんおりますね。まあ、合計31人であるということは、モーセが討ち取ったのは二人ということは、まあ、ヨシアはそれに対して29も討ち取ってるんですね。確かに、立法をそのまま守り行うことによって私たちは祝福はされます、恵みを受けます。でもただ立法を守り行うことには、あの永遠の命を得ることはできないんですね。そしてまた立法の良し悪し、それをしてはならないと、ね、しなさい、それをただ守り行っていくこと、それには限度があるんです。モーセは二人の王しか討ち取っていないように、 確かに駅はあるんですけども、でもその、効果は非常に低いんですね。それに対しヨシア、イエシュア、イエス様が、進む場合、信仰によってイエス様が、共に戦われるのであるならば、本当に快進撃になるんですね。モーセが討ち取ったよりもはるかに多くの王たちを討ち取り、はるかに多くの国々を打ち破ることができるんです。私たちもですね、この体、この死体、この魂、この心を、まだまだ討ち取るべき王がいるはずです。また占領するべき領土があるはずです。皆さんの心、なんかとても狭苦しく、感じていたことはないでしょうか。どうも人付き合いが苦手だとか、あるいは、自分がどうしても同じ過ちを何度も犯してしまう、自分で、気をつけてはいるんだけれども、でももう何年も同じような性格、同じようなミス、同じような人からの嫌われ方、そうしたものがあるんじゃないでしょうか。そういう場合はですね、自分の力で戦っても、ほぼどうしようもありません。でもイエス様と、イエシュアと一緒にイエス様が先んじて進んでいくのであるならば、本当に快進撃するんですね。私たちのうち、確かに律法を守り行う、モーセのその律法のように、あれをしなさい、あれをするな、それを守り行うことには、確かに有益な部分はあるんですけど、でも肝心の永遠の命をいただくことはできないんです。肝心のこの体の罪に対する対処、それはですね、イエス様しかできないんです。私たちのうちにおいて取り扱うべき罪、それはやはりガラテヤの5章の肉の行いのリスト、それに尽きるんじゃないでしょうか。ヨシア記のところでは31の王たち、それを討ち取っていた記述があり、そしてまだまだ本来討ち取るべき王たちはいたんですけども、とりあえず私たちが特に対処するべきはこのガラテヤの5章の19節から21節のところ、ここに肉の行いリストがあります。これが私たちが討ち取るべき王たちです。ガラテの5章の19節から、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アーメン。私たちの肉のうちに宿る不貧困や、汚れや公職といった、そのような城壁のまちまち邪悪な王たち、私たちはこれに対してイエス・キリストと共に攻略していくべきなんですね。ある領域においては攻略してもう大部分平定したところもあって、もうあとは残りの残党どもがなんか堅固な町々に逃げ込んで、そのようなヨシア記の11章のような状況であるかもしれません。あるいはまだ手つかずの領域があるかもしれません。手つかずの領域があるならば、私たちはですね、まだまだ自分の体、自分の行い、その中においては取るべき領土がまだあるはずです。本当にこれはですね、一生ものですね。ヨシアが生きている間は、まだカナン地方全てを制定したわけでもなく、また、ある部分はもう、大部分攻略しき してはいるけれども、でもまだ敵の残党が残っている、戦車のある町々とか、城壁の固い町々とかがまだ残っているかもしれません。でもイエス様と共に歩むのであるならば、それらは攻略可能です。でも相変わらずですね、それをまだ手つかずのまんま残しておくと、その残っている罪の根っこがですね、苦い根を出させ、苦い芽を出させ、葉っぱを出させ、花を咲かせ、実を、肉の実を結ばせてしまいます。ですから私たちはもう結構速やかにこれを取り除くべきなんですね。それを放置して何もしないでいると、そこにまた根っこが生えて、またもう取り除くのがさらに困難になってしまいます。私たちのうちのある部分の、その、悪習慣を、もう祈りによって、打ち破って無力化させたけれども、それを根っこから覗き去らないのであるならば、再びですね、それ苦い根っこを、生えさせてしまいます。タバコをやめたいのであるならば、タバコを捨てるだけでなく、ライターも捨てなくてはなりませんね。ライターだけ残しておくと、またですね、そのライターが苦い根っことなって、またいらぬ情欲を駆り立てて、タバコがまた吸いたくなってくるということがあります。まあ、それ、まあ、タバコに限らずですね、不貧困とか汚れとか公職、偶像礼拝とか、そうしたものを家の中にあるのであれば、あるいは私たちの習慣の中にあるならば、あるいは持ち物の中にあるならば、それらは本当にヨシアたちのように清潔し尽くすべきです。それを放置していると、また以前よりももっと厄介なことになります。ある人を、悪霊を追い出してもらったのに、そこをですね、そのまま放置しておいて、そこに、御言葉を充填させておかないとですね、悪霊が戻ってくるんです。悪霊が戻ってきて、相変わらず前のまま、空き家のままですと、もっと他に悪い7つの悪霊を連れてきて、その人に入って、その人は以前の状態よりもはるかに悪い状態になった。イエス様がその話をされました。ですから私たちは以前の行いを脱ぎ捨てたのであるならば、私たちのうちのある邪悪な王を討ち取り、ある町を占領したのであるならば、私たちの領域、以前のその罪深い行いのある部分を平定したのであるならば、そこを空欄のままにしておくべきではないんです。神の民を入植させるように、御言葉をそこに入植させるんです。そこに御言葉で満たし、そして御言葉にあって歩むならば、いかに悪霊どもが、残党どもが戻ってきても、もうそこを再び悪しき者に明け渡すことはありません。ヨシア記のこの12章においては、主がアブラハムに約束された地のまだ一部分でした。そしてまだ取るべき領土はたくさんありましたが、しかし、結果論から言いますと、イスラエル人は、その全部を積極的に攻めることをせず、むしろ、妥協したんですね。以前そこに住んでいる、以前から住んでいたアナク人、大部分は滅ぼしたんですが、でもその生き残りが、苦い根っことなって、ペリシテ人とともに、あのサウル王の時代、ゴリアテが、その残党どもが、イスラエルを脅かしましたね。ダビデがそれを撃ち殺したんですけども、そのように苦い根っこが残ったままでいると、後々災いをもたらしてしまいます。どうか皆さんはしっかりと、皆さんという領土の中において、平定した部分、勝利した部分、イエス様と共に歩むことによって、その勝利した部分はいろいろあるかと思います。それをしっかりと保ってください。そしてまだ残党が残っているならば、そこもイエス様と共に対処して、しっかりと、自分の体、自分の心の中にはもはやそのような、悪い王が、住んでいないように、また住んでいる部分、領域がありましたら、そこもイエス様と共にますます対処してですね、ますます皆さんのうちの領土は拡大され、広くされて、もっと自由に、もっと、束縛の鎖が打ち砕かれて、さらに幸いな 領土を皆さんのうちに獲得していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたが私たちの人生共に歩んでくださって以来、本当に連戦連勝状態で、私たちの以前のものは過ぎ去ってゆき、また以前の罪深い古き性質は打ち取られてゆき、私たちの狭かった心の内がどんどん広くされ、どんどん伸び伸びとされ、どんどんと幸いになってきております。まだ打ち取るべき王たちはおりますし、また領土もあります。主よ、どうぞあなたと共に歩ませてください。そして、ますます私たちは自由にされ、解放され、心の領土は広くされ、思いの中も本当に自由になってゆき、あなたによってこの地上の人生を歩む、この人生のうちにますますその領土は拡大されてゆき、あなたの似姿へとより優れたものとして整えてくださいますように、どうかあなたと共なる歩みをなさしめてください。そして本当にあなたの似姿へと日々作り変えられていきますように、決して後退することがありませんように、また罪と同居して妥協することがありませんように、どうか守り導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。